治の兵庫町歩き。
さあ、毎回毎回ゆうじさんが兵庫県内、
はい、
市や町の中から町を特にねスポットを挙げて、ね、
はい、
町歩きをするという、
はい、
ことでございます。
今回はね、兵庫県の北の方にあります新温泉町、
はい、
ちょうど鳥取との境にありますけれど、こっちの方に先週の火曜日18日の日に行ってきました。前の日の天気予報ではちょっと天気悪いんちゃうかなということで気にしてたんですけど、ものすごいええお天気でした。もともと湯村温泉ありました、
はい、
昔はこれ温泉町と言っておりましたが、そこと浜坂町とが10年前に平成の大合併で合併して、まあ、新温泉町になったということですね、はい、久しぶりに田島行ったんですけどもね、道がようなりましたね。神戸から行くのでもラジオ関西、市前に出たんですけども、
はい、
3時間足らずで向こうまで行きました、というのは簡単連絡道路が和田山から今度8日まで乗いたでしょ。
そうですね、あれでね30分ぐらい縮まった
んですよ。気分的にスーッと行ったらもうハッと気がついたのも湯村温泉という感じですから、
トンネルを抜けるとそこは湯村温泉
という感じですよね。で、まあ、この新温泉町の町役場、町役場は浜坂町にあるんですね、
はい、
浜坂にあるんですけども、向こう行きますと、山陰線の浜坂駅、まあ、これはもちろん今もまあ営業してるんですけども、ここびっくりしましたね。駅の駅舎の入り口のとのれんかかってるんですよ。グリーンののれんは、のれんのかかった駅っていうのは僕あんまり記憶にないんですけれどもね。
で、浜坂駅とちゃんと書いてある。
そうそう、昔の漢字でね、のれんにね、書いてましたね。
ゆうじさんのブログにこの写真見られるんですよね。
はい。
西条ゆうじの兵庫町歩き。
急かなと言いますか、
そう
です
ね、
馬に
漢字書いてますね。で、これ明治44年にまあ開業したと言いますから、今から104年前に。
はい。
開業されたということですね。で、この駅前にですね、同じ時にやっぱり土産物店としてオープンしたお店があるんですが、
はい、
そこが今の将来庵というね、町で、松に吹くそよ風というような感じの意味なんですけれどもね、
はい、
でそこがこの町案内と言いましょうか、
はい、
町歩きの案内所になってるんですよ。で、ここ行きますと、いわゆる、この浜坂の町こんなとこありますよと案内してもらうのと同時にね、この中で僕ね、珍しいの二つ見つけましてね、
はい、
一つはね、この浜坂いうところはレコード針で今、周りにあるんですけど、もともとは、縫い針で
やったんですけ
ど、ところがそれからレコード針になった、そのレコードのもの、蓄音機、レコードになる前の昔の蓄音機ですね、はい。で、これね、置いてるの部屋があるんですよ。特にね、国産第1号のね、ユーフォンというね、まあ、これ、ですからちょうど今から100年ほど前にこれ、できた蓄音機ですって。でこれなんかね、こう展示しとるんですね。
はい、
で、今も言いましたけども、もともとはその針ということで、漁師町やったんですよ。昔はね、
はい。
ところが冬は海荒れるでしょ、やっぱりずっとできる仕事がないかということで、
ね、
200年ほど前に地元の人が九州行って、針職人の方2人連れて帰って、まあ、一緒に来てもらって、で、それを教えてもらった。で、それで、ね、縫い針をこうやってたんですけど、縫い針というのはね、長さとか太さとかみんな違う。で穴開けなんか、はい、糸通す穴開け、手間かかるんですよ。
ね、ちっちゃい穴やしね。
ちょうどまあ昭和に入った頃からレコード針というか、蓄音機が出てきて、で、これレコード針にしろ、それが手間かからんやろということで、レコード針にした。
はい、
で、それが蓄音機の針から、いわゆるレコードの針に変わってきたという歴史があるんですがね。
はい、
ですから、そこ の, 案内所に行きますとね、蓄音機とかレコード盤を置いとる部屋があります。今も言いました、ほんまに UFO っていうのは懐かしいことは懐かしいと思うんですけど、ありました。で、これが、展示しとる部屋の隣がね、トイレなんですけどね、
はい、
トイレ行くのにちょうどこう、廊下歩いて突き当たりがトイレなんですがね、
うん、
ここのトイレのところにね、信号機、鉄道信号機ね、昔ね、山陰線で使うとった本間の信号機がね、ドーンとトイレの前にあるんですよ。
明かりつくんですか？
そうなんです。明かりが、パッと見たら初め黄色の電、黄色がついて、注意がね、ここ、
はい、
で聞いたらね、左右にまあ、男用と女用とあるんです。男性用に入った青いランプがつく。女性用に入った赤いランプがつく。私試してみました。一遍どんな目だ、うん、男湯入ったんですか、
はい、
青いランプついてますね。
そう、ようできてますね。
いや、こういうね、これね、これ、写真も写してますけどもね、
はい、
鉄道用のこの四段、信号といいますか、
うん、
本間もんです。
はい。
三上さんなんか言ったら非常に喜ばれるんじゃないかなと思うんです。
いや、別に出たり入ったまま。
いやいや、
出てこない。
出たり入ったり、出たり入ったり。
出てきて、その信号の横で記念写真を撮るという。これ面白いなと思いました。で、 今も言いました、浜坂というのは、レコード針。レコード針自体はもう今、商品が少ないんですけれども、うん、最近またレコード見直されているんですよ。
そうですね。
はい。で、ここのところにレコード針作ってるのがね、日本正規宝石工業という会社があるんです。
はい、
で、ここはね、見たところ、町工場が小さい感じなんですけどもね、もうなかなかの技術持ってましたね。
はい、
ほとんどの製品をヨーロッパ、アメリカ、日本よりも
98% それだけ信頼があるという。
信頼されてこれね、もう注文されたやつをカチッと作るということで、まあ非常にまあ信頼されてる会社なんですが、
ジャパンクオリティですね。
ここでね、社長の中川和さんにちょっとお話聞きました。
昔から受注生産で
注文が
入ってから作って出すと、それを短いサイクルでやるっていうのが我々の一つの特色なんですね。だから月末には材料何もゼロになるっていうのは理想としてるんです。
それはやっぱり大会社でないからできることなんでしょうか。
まあ資本力がない、財力がない
、いやそれでも小回りを利かすというのはね、
この地の不利なところで我々の商売相手というのは大体東京エリアですよね。こっちのもんだと蒲田の工場とか東大阪の工場と戦っていかなあかん、となると、まあ、なるべく人がやりにくい、やりたくない、めんどくさい、日本とか参考ちょうだいっていうやつを拾っていく、
それをね、はいはい、まあ、隙間産業とはえらい失礼ですけども、
もちろんそうです、
ね、そういう感じでいくわけですね。
そのうちそこの辺のライバルはそういう蒲田や、まあ、東大阪や尼崎の工場から中国とか、アジアの安いところへ行くと、まあ、そっちとも戦っていかなきゃいけません、
ね、なるほどなるほど。
多分同じものを1万本っていうと、うちでも中国で作った方が安いと思いますね。まあ台湾、
まあ、まあですね。
だけど1万本もいらへんと、3本でいいとか10本でいい、高くなっても、っていうのを我々はこう面倒くさがらずに拾っていくっていうのが、この辺の商売ですね。まあ、全部受注生産であるのと、地の利で不利なところがありますから、我々は完成品で手のひらに乗るっていうのは一つのものづくりのコンセプトにしてます。
なるほど、ね、
どのものも全部手のひらに乗
る。小さいですね、確かに。
それ以上のものは作らないと。まあ、一つは輸送コストですね。大きなものになると物よりも空気運んでる方が大きいものがありますから、 うちは全部手のひらサイズっていうものを商品のコンセプトにして、多分他のものづくりとかとは違うとこじゃないかなと思います。
まあ、非常にね、しっかりした考えのもとにですね、生産されてるんです。今も話ありましたように、受注中も、生産ですから、無駄なその在庫がないわけですよね。で、しかも小さい製品扱ってますから、手のひらに乗るもの、出来上がったも手のひらのもんや。ここはね、レコード針だけ作っとんちゃうんですよ。例えば医学用では、歯医者さんが使います、ギーンって、先にダイヤのついた、
研磨
用の。あれも作ったんだ。あれも手のひらに乗るやつです。
はい、
その他にですね、この スケール、ダイヤ、これは何やったかな、ゲージコンタクトという、物を測るやつ、測りなんです。物に刺し、物刺しの小さいやつなんですけど、成功なやつも作って。
小さいものですね。
もうこういうのと、随分身が小さいのばっかり作って
よ。
ほんで、絶対にもう、数、例えば1万本とかね、大メーカーはそういう注文取るんですけども、うちはそんなことしないんだと。でも、ちょっとでも、1本でも2本でも注文があったら、それをその代わり確実に作っていくということで。まあ、そうか、ヨーロッパはアメリカから非常にたくさんの方から、注文いただいてるという話ですね。で、ここのところにね、会議室がありましてね、会議室で話聞いたんですけど、そこに大きな、蓄音機。
おぉ、ここにも。
立派な蓄音機があるんですよ。で、聞いたら、これはね、蓄音機の王様と言われてるやつですね。で、やっぱり、レコードもね、古いレコードありまして、ちょっと聞かせていただきました。
フェーデンザーっていう蓄音機で、蓄音機の王様っていうのを当時言われたみたいなんですが、アメリカ製です。
何年前のんですか、これで。
大正の終わりか昭和のものなんです。
へー。で、今からかけていただくのは、
これはね、ちょっと単語一つ引っ張り出しておきました。日本では夜の単語っていうんです
か。夜の単語、はい。コロンビアの。
My heritage thou give out by the tango not uno eine zärtliche Kunde deiner lieben
いやーなんかコンチネンタルタンブエノスアイレスのキャバレーの夜でなんか気高い感じがするという。
これはコンチネンタルじゃないの？
ああね、アルゼンチンタンゴですね。そうですね、多分ね。いや感じとしてはですよ、やっぱりね、こういう本式の蓄音機で、レコード針、社長言ってました、これはアメリカの製品ですと。でレコードもあの外のんですけども、針だけはうちの針ですね。
メイドインジャパン。
ものすごくクリア。
ねえ、そうですね。
針でもね、2200種類ぐらいのモデルの作れるようにしてあるんです
。そんなあるんですか？
どんな注文が来ても全部自分のところで作る。外注はしないって、もう全部一貫して自分のところで作るという、これはコンセプトでやってはるんですね。はい、なかなか立派な会社やと僕は思いました。小さいけれどもね、本当ですわ。はい、まあ、小さいで失礼ですけどもね、やってることは大きなことやってはるんです
ね。ワールドワイドですね。
はい。さて、それから今の時期、田島の海岸の方行きますと、やっぱりこの、山陰ジオパークとなってますからね、はい、皆さんこう船に乗ってこう見学するわけなんですけども、霞にももちろんあるんですけども、はい、浜坂からにもこういう観光船が出ております。はい、ちょっと船に乗りましたんで、この気分だけ味わってください。
この港は、昭和45年頃に砂浜を掘り込んでできた港でございます。港から東の一帯は山陰海岸国立公園のうち最も美しい海岸、名勝天然記念物田島美保の浦でございます。ここでは今から2000数百万年前の日本海ができ始めた頃からの様々な岩石や地層の岩壁が連なり、荒波によって形作られた洞門洞窟、奇岩解析が楽しめる場所でございます。
この、田島海岸遊覧船というのは、大体コースは4つありましてね、はい、1時間のコースというのが、一番長いんですけど、こっちの方行きますと、いわゆる洞門の中へこう入っていったりしましてね、それから30分のコースとか、やっぱ荒れた時とか、波がちょっとある時は、1時間コースはきついやろいうことで、はいはい、短くしたりとか、で、お客さんの注文によっても、いろいろと変えるんですけども、今、あれですね、岩つばめという船が、一隻で今、運航してるんですけども、はい、来年の春にはですね、新しい船ができるということですから、またちょうど船長さんに聞きますと、夏から秋が一番波が穏やかで、
ね、
綺麗ですよね。
日が当たるの強いし、
そうですね、
キラキラとします
よね。そうそうそう。でここのね、特徴はね、岩の色がね、それぞれあるの。ピンクの色とか白い色とか、火山が流れてできてるの黒い色とか、それを見ただけで分かりますので、ぜひともというようなことを言ってありました。
はい。
さて、それでお腹空いたんでお昼ご飯ですけどもね、はい、ちょうど遊覧船の乗り場の近くに、丸海渡辺水産という大きなビルがありましてね、
丸海渡辺
水産。はい。渡辺水産ってあの辺りのもう水産のね、もうトップなんですけども、はい、ここが、食堂も作ってるんですけども、ここでお昼のランチ食べたんですがね、はい、まあ、安うと美味しいのがありましてね。
さすが。
そう。まあ、これは特別に、要するに、サービスランチというので、ね、平日だけ出してるんですよ。平日のお昼だけで。で、110食限定。
もう、110
食限定。
100じゃなくて110という。
で、売れ切れたらもうごめんということで、900円なんですけどね。はい、白いか、今もシーズン白いか。もう、美味しかった、これ。もう新しいやつやからね、取ると。甘エビの刺身でしょ。カワハギの煮付け、これがまた美味しいね。それから、ハタハタの南蛮漬け、田島牛の豆板焼き。
田島牛までついてくるんですか？
イワシをミンチにした、チーズ揚げとかね、茶碗蒸し、アサリの味噌汁、漬物、ご飯。これついて900。
安っ！
いや、ほんま。
それだったらば安いわ。
ねえ。
いや、もう、すぐ売れ切れるかもわからへんから、早いから行きませんね、皆さん。そう
ですもんね。
なので、平日、110食。はい、ということですので、はい、よかったら行ってください。
今日大丈夫ですね。
平日だから大丈夫ですね。
で、まあ、ご飯食べてから、この湯村温泉の方行きました。
はい、
湯村と言いますと、夢千代日記で有名ですけれどもね、やっぱり荒湯があったり、温泉卵を見なして、
足湯。卵ね、
はい。皆さん楽しんではるんですけどね、はい、ここでね、ボランティア観光ガイドのね、浅野康政さんに、ちょっと温泉の話聞いてます。
の湯村温泉の場合はですね、各家庭にですね、実はあの温泉が配当されてます。
それは蛇口ひねったら湯が出るんです
か？はい、そうなんですよ。で大抵の場合がですね、あの蛇口の箇所っていうのは大体普通の家で行くと3箇所から4箇所行ってます。一つはもちろんお風呂ですよ ね、
そうそうですね。
朝からあの小原章介さんができる状況ですから。で2つ目はですね、台所にあります。で瞬間湯沸かし器使わずにあの洗い物ができる。3つ目はですね、洗濯機のところにあります。
あ、そうか、
はい。この湯村の散髪屋は4軒、それからパーマ屋さんが5軒で、全部9軒この半径400メートルの町にあるんですけども、全て温泉で頭洗うんですよ。温泉洗髪って言うんですけど、ね、その温泉の成分が、あの主成分が重曹泉ですから、あの油汚れが取りやすいんですよ。で毛穴の中の油が取れて、で温泉の効果で温泉のこの頭皮が柔らかくなって、で毛根のところの下にある血流が良くなるということになると、ひょっとしたら毛が生えるかもしれんね、ということなんですよね。
そうですね、
はい。
ほんならこの辺の人は毛の薄い人はあんまりおらへんというか。
そうですね、多分いないと思います。色が白くなって柔らかくなって水気を持つ、でこれが大体基本的に三大美肌の湯の元なんです、はい。ですから割とあの湯村で産湯を使うとみんな綺麗になると。
なるほど、吉永さんになるわけ
です。あ、そうですね。
頭皮活性化。
今話聞いておりました、あの浅野さんは実はあの浅野屋という大きなあの、はい、ホテル旅館があります。ここの社長なんですけどね。
そうです。
今やっぱり町の活性化のためにですね、であの旅館の方皆さんでですね、いわゆるボランティアで観光ガイドみたいにやろうというのでやってあって、なかなか話上手な
感じですね。浅野さんもちゃんと髪ふさふさです
ね。ほんまや。
温泉の効果ですね。あの温泉の効果といいますと、今ですねこちらの方ではですね、あのバイオマス発電ということでね、力入れてるんです。で、あ、このバイオマスというのはよくあります。バイナリー。バイナリー発電と温泉の地熱で発電するということでですね、はいはい、経済産業省が力を入れてるんですけども、うん、これ近畿ではあのここが初めてのところなんですよ、
はい。
でこの装置なんかもあります、
はい。
それからもう一つね、あの僕行って面白いなと思ったのはね、
はい、
オバーカフェっていうのはね、
あ
の
オバーカフェ、
あの薬師湯というのがあるんですけど、はい、このそばにですね、うん、オバーカフェというのがありましてね、はい、おばあちゃんですね、でもともと60歳以上の方が店番してはるんですけどもね。で、なんやわからんねんけど、おもろいとこなんですよ。で、ここはね、あれ、ちょっとこっちはごめんなさいね。遊月亭というところ、田島ことぶきと言いまして、
ゆうずき亭
、はい。ゆうずき亭なんですけどもね、田島ことぶきという、まあ、お菓子とかお茶とか作ってるところがあります。はいはい、ここのところでお勤めやった60以上の女の方、うん、元気の方がやってるんですよ。なんでおばあや言ったら、いや、まあ、若い人に思われてくても、年寄りおったらいかんからおばあや言うて。ほな、おばあことぶきって、おばあや言うてるからね、お客さん入ってきて、あ、もっと年寄りか思ったら、いや、案外若いな、言われるって、よく喜んでるということなんですけども。まあ、いろいろな食べ物もありますけども、はい、僕が食べて美味しいなと思ったのは、おばあの根性焼きというの
は、
いわゆる太鼓焼きというか太鼓まんじゅうみたいなもんです。これは、要するに、もう根性入れて、ぐわーって焼いてるからね、でこぼこやねんけど、美味しいんですわ。はい。まあ、その他、いろんな、美味しいもんとか、珍しいもんがあります。はい、一遍寄られてはいかがでしょうか。
はい。
ということで、時間が来ましたんで、今日のリスナープレゼント、
はい。
はい。ご紹介しておきましょうね。
はい、
これ、今も言いました、田島ことぶき、ゆうずき亭が作っております、黒豆のですね、うん、お茶なんですね。黒豆茶と言いましてね。
はい。
カフェインが入ってませんので、子供さんでも食べていただける。
ノンカフェインタイプです。
はい。
優しいですね。
焙煎した黒豆、粒のままね、ティーバッグに入っとるんですよ。
はい。
だからお茶にして使った後、出がらし料理に使ってもらえ
る。そうかそうか。
はい。ということで、このですね、黒豆茶30袋入り5セット。プレゼントいたします。
はい、宛先メールは asa@jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、078-361-0005、 はがきの方は郵便番号 650-8580、650-8580、ラジオ関西、三上君也の情報朝市、ゆうじさんのお土産の黒豆茶欲しいと書いてご応募ください。